休憩前に引き続き会議を開きます。日程第一、一般質問を継続いたします。次に21番、遠藤典子議員。遠藤典子議員。
日本共産党の遠藤典子でございます。通告順に従いまして一般質問を行います。今回は3項目についてお尋ねをいたします。はじめに国民健康保険税についてでございます。2018年の4月から国保の運営主体が県と市町村になり、財政的な部分は県が担うことになりました。県は市町村の国保事業に関して納付金を決定、市町村は納付金を県に納める。保険料については県が示す標準保険料率等を参考に市町村で保険料率を決定します。個々の事情に応じて付加徴収をいたします。保険給付につきましては必要な費用は全額市町村に支払います。保険事業について市町村に必要な助言支援を行い、市町村は被保険者の特性に応じたきめ細かい保険事業を行うとしております。そこで質問をいたします。2018年4月からの都道府県化につきまして、県納付金の標準保険料率の算定根拠について伺います。この納付の際に市がどう判断して納付をしたのかお尋ねをいたします。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい、まず都道府県化の趣旨ですが、国民健康保険制度は加入者の年齢構成が高く、医療費水準が高い、所得水準が低く、保険料の負担が重い、財政が赤字の市町村も多く存在するといった制度の構造的な課題を解決し、将来にわたり制度を維持していくため、財政運営の責任主体が都道府県単位に変更されました。変更後の財政運営の仕組みは、医療機関等への医療費の公費負担分は全額都道府県から市町村に交付されるようになり、市町村が国保加入者から徴収した保険料は納付金として都道府県に納めることとなりました。県納付金の標準保険料率の算定根拠ですが、県納付金は保険料で集めるべき相当額を必要保険料総額として、茨城県が市町村ごとの医療費水準と所得水準を考慮した上で統一の算定基準に基づき算定したものです。標準保険料率は県納付金として必要な保険料総額を保険料率に換算したものとなっております。2018年4月にこのような改正が行ったときに、市としてどのように判断したかというご質問についてなんですが、牛久市の保険、国民健康保険の保険料につきましては、平成20年からずっと変えてないような状況がございます。でそれに基づいてこれでいけるのかというところを検討いたしましたところ、その状況で変えない状況でも2018年については支払いができるということで、そのように判断いたしまして対応いたしました。以上です。
遠藤典子議員。
2018年につきましては、大丈夫だということで判断をして県に納付をしたということですが、その後の納付金の状況はどうでしょうか。
内藤幸恵保健福祉部長。
県納付金の額についてなんですが、平成30年度が約23億9000万円、令和元年度が約22億1000万円、令和2年度が約17億5000万円でした。現状では減少しているような状況がございますので、そういう状況で納付しております。
遠藤典子議員。
全国的にこの納付金の問題につきましては、県と各市町村の間でいろいろと話し合い、会議等で決められたということなんですが、 2018年の時に、まあ、多く集めすぎたんじゃないかというのが、まあ全国的にね言われているんですが、この辺の納金の状況というのは例えば県と話し合いの上で、やっていたのかどうか、その辺は再度伺います。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい、県の方から提示された納付金につきましては市町村、まあ、全市町村の方で確認をいたしまして、それで合意を得て実施しているものと承知しております。以上です。
遠藤紀子議員。
まあ、今部長の答弁のところで、まあ令和ですね、令和2年度が、まあ、17億円という、まあ、前年度が22億1000万ですので、まあ、約5億円下がっている、この辺の理由というのは県の方とは話し合いができてたのかどうか。
内藤幸恵保健福祉部長。
下がってる理由について、まあ、明確に県の方から説明があったということについては確認はできておりません。以上です。
遠藤紀子議員。
まあ、この納付金につきましては、例えば前期高齢者の人数、それとか、まあ、あと、まあ今国保に加入する、人数等にも影響があるんではないかと言いますが、まあ、その辺につきましては、まあ、今後この辺を注視していきたいと思います。結局納付金につきまして県の方から、牛久市さんはこれこれですよという表示があったときに、まあ、算定されたときに、その辺の、まあ、財源的な問題も含めまして、やはりこれ大きな問題になるんではないかというふうに私ども考えておりますので、この辺については今後も注視していきたいと思います。保険者努力支援制度、これについても伺いたいと思います。都道府県化に伴いまして国保の財政基盤を強化する、こういう制度でありまして、保険者努力支援制度が導入されました。県が医療費適正化を促すとともに、市町村ごとに取り組み状況やまた実績を点数化して、それに応じまして県から交付金が交付されるというものでございます。各自治体が独自に実施しているものや今までなかったマイナス点、これも導入され、そして交付するというものでございました。このことは各保険者同士を競争されるさせるものではないかということで、大変問題があるというふうに私ども考えております。市の状況についてお尋ねをいたします。
内藤幸恵保健福祉部長。
まず保険者努力支援制度における令和2年度までの牛久市の特典と歳入につきましては、平成30年度が850点満点中579点、特典率 68.1% で、これに対する県補助金交付額は4267万6000円となっています。令和元年度は920点満点中573点、特典率は 62.3%、交付額は3786万6千円。令和2年度は995点満点中449点、特典率は 45.1% で、交付額は3210万5千円でございました。特典率および交付額は減少しておりますが、年度により配分点数が変更となり、過去の実績に基づく算定となるため推移を単純に比較することはできません。次に保険税収納率の向上が特典に影響を与える影響なんですが、国保税収納率は保有指標の収納率の向上に関する取り組みの実施状況という項目で算定されております。この項目における最高得点は100点です。算定に用いる指標は全部で12ありますが、この100点という配点は5番目に高いものとなっております。以上です。
遠藤紀子議員。
ま、今部長の方から、この、3年間にわたっての点数 の表示がされました。まあ、こういう点数化をするということはですね、県がこの自治体に通信簿をつけて管理しやすくする、こういう一面があるんではないかというふうに考えます。一方で、まあ、本来持っていた市の独自性、これが失われるんではないかというふうに思います。 例えばですね、一般会計からの繰り入れをした場合はマイナス点、これがつけます。そして交付金が削られます。しかし繰り入れにおきましても、条例で例えば市長が認めた繰り入れならば、いい繰り入れではないかということができるんではないかというふうに考えます。牛久市には、その条例が制定されていないんですけど、国がそこまで管理を求めてくるのはなぜでしょうか。そこには医療費の削減が大元になるというふうに考えております。先ほど収納率につきましては、5番目に高いというところですが、この辺につきましては、担当の方でかなり努力をされているということがわかると思いますが、この保健者努力支援制度、この問題につきましては担当というか、そちらの方で今後の方向性どのように考えていくのか伺います。
内藤幸恵保健福祉部長。
一般会計から国保特別会計への繰り出し金は、法に定めがあるものは法定繰り出し、法に定めがないものは法定外繰り出しと区別されておりますが、市が条例で繰り出し基準を定めたとしても国で規定している法定繰り出しにはなりません。また国がなぜそこまで管理を求めてくるかについてはっきりとお示しできる理由はございませんが、小規模な市町村では保険料などの収入により医療費など支出が多く、市町村単位では財政運営が維持できないといった国保の構造的問題があり、平成30年度から財政運営の責任主体が都道府県単位に変更になったことから考えますと、将来的には後期高齢者医療制度のように完全に都道府県化されるのではないかと推察することができます。一般会計からの赤字繰り出し等を行い保険料を抑制している市町村は、国保が県に統一されれば市町村独自の繰り出しができなくなるため、都道府県化より大幅な保険料増額となります。また医療費を加入者が平等に負担するという原則に立てば、市町村ごとに独自の公費負担を行うべきではないという考え方もございます。以上です。
遠藤典子議員。
今の努力支援制度の問題につきましては、結局県の方に統一をするということは、後期高齢者と同じように、市の関与というものが大変厳しくなる、厳しいというよりか、ほとんど市町村の その被保険者の声というのが届きにくくなる、これは後期高齢者のところでもよく分かっているところだと思います。でそういうことで、この、市町村保健所に、こういうふうなことで点数をつけて、通信簿をつけて、やはりこれには医療費を削減をする、そして国の、交付金というかそういうのを減らしていくということは、いずれは、保険料の、負担が増えていく、このことがもう目に見えているところでございます。そういう問題につきまして、引き続きこの保険者努力支援制度につきましては、いろいろな点からも、例えば一般会計からの繰り入れをね、どういうふうにしていくのか、今牛久市は前年度は確か繰り入れをしておりませんので、そういうところで、そういう運営等にも影響で出てくるんではないかと思いますので、この辺につきましても引き続き、注視をしていきたいというふうに思います。国保のつきまして2番目に、2022年来年の4月から今の国保の付加方式が4方式から2方式に変わります。これによります市民の影響について、3点について伺いたいと思います。1つは国保運営協議会の審議内容につきましてです。本来はこの12月の定例議会に条例改正が進められていたと聞いております。そのために協議会開催、運営協議会の開催をやってきたということで傍聴しておりまして、その辺はよく分かりました。しかし県からの納付金額に大きな差が発生をし、来年度当初来年度3月ギリギリに対応が迫られていて、担当課にとりましては大変大きな変更に苦慮しているというふうに考えております。 現在までに開かれておりました運営協議会の審議内容、そして到達点はどこまでなのかお尋ねをいたします。
内藤幸恵保健福祉部長。
牛久市の国保税は現在所得割、資産割、均等割、平等割という4つの方式でそれぞれ算定した金額の合計を免税額として付加しておりますが、県からこれを所得税と均等割の2方式だけに変更する方針が示されております。2方式となった場合、これまで固定資産税の一定割合で付加していた資産割と世帯あたりで付加していた平等割を廃止することになるため、そこで生じる減収分を所得割と均等割に上乗せすることになります。この2方式の変更による市民への影響ですが、一般的に固定資産税を納めている所得の低い世帯の方ほど国保税が減額となり、牛久市に固定資産を持っていない多人数世帯の方ほど国保税が増額となる傾向があります。ただし子どもの均等割に対する軽減策の対象に該当するか、介護支援分の負担対象に非該当になるかなど、世帯の年齢構成によっては多人数世帯でも増額とならない場合も見込まれます。付加方式の変更については、牛久市国民健康保険運営協議会に諮問いたしまして、これまで3回会議を開催し審議されております。国保運営協議会の委員からは、2方式に変更するにあたり国保税額を上げないで済むことが理想だが、増額世帯が発生する場合には可能な限り少ない割合にして、特に低所得者層に配慮した応納応益割合とすること、制度変更当初から税率を高めに設定するのではなく必要保険料額に合わせて段階的に上げていくこと、特別会計の独立採算性に鑑み一般会計から国保特会への赤字繰り入れは避ける前提で税率を設定し3年間程度で平準化することなどのご意見をいただき、子育て世帯よりも低所得世帯に配慮した新税率シミュレーションを行っております。以上です。
遠藤典子議員。
今の部長の答弁につきましては傍聴しておりましたので、その辺は理解をしているつもりです。ただ、今後ですね、この国保運営協議会、今この間結論を、大体出した後に、この迫られているという情報も聞いておりますので、その辺の、これからの、工程、まあ、シミュレーション等については運営協議会でどのように、確認をしていくのか、その辺を伺いたいと思います。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい、議員おっしゃる通り、まあ、国の方が仮算定で出してきたものをもとに国保運営協議会の方で3回審議をいただいて、ある程度、まあ、決定した部分はあったんですが、その直後に県の方から新たな算定ということで、今まで想定してたよりも高い金額が示されたということになっております。でそれにつきましては協議会の中で意見をいただいている部分は動かさないような形で、それを反映する形で歳出シミュレーションの方を担当の方に試算をしてもらって、それをまた協議会の方にかけて委員のご意見をいただいて決定いたしまして、まあ、3月調停させていただきたいというふうに考えております。以上です。
遠藤典子議員。
そうしますと、まあ、この間の、審議内容につきましては変更があるかもしれないというところをぐらいまでしか今のところはお答えはいただけないということですね。はい、分かりました。今部長のところに答弁にもありましたように、子どもの、保険税、これが私どもも国保につきましては子どもの均等割、これは軽減すべきじゃないか、生まれたばかりの赤ちゃんからこの均等割の対象になるというのはどう考えても、国保の、構造的な欠陥じゃないかということをたびたび議会の中でも取り上げました。 で、まあ、この運輸協議会のシミュレーションの中でも、今部長の答弁では低所得者世帯、そこを重点的に軽減策というふうなお話もありましたが、同じように子どもの均等割軽減、これをどうするかということも大きな課題ではないかと思います。国は未就学児を対象としております。この未就学児につきまして、国が2分の1、県が4分の1、市が4分の1、この軽減策の分については財政支援をするということなんですが、牛久市は、まあ、子どもの均等割の軽減策についてどういうふうに考えているのか伺います。
内藤幸恵保健福祉部長。
子どもの均等割に対する軽減策につきましては、先ほど申し上げました通り、年度末で18歳となる子どもまでの均等割を半額軽減するという施策を主軸に考えております。これは国保運営協議会において出された、所得の高い子育て世帯よりも子どもがいない低所得者世帯を優先すべきではないかとの意見に基づくものです。なお軽減の対象年齢は18歳ということもあり、対象年齢の拡大は現在考えてはおりません。以上です。
遠藤典子議員。
対象年齢の拡大は考えていらっしゃらないということは、今は18歳以下を半額ということでいいのかどうか確認をしたいと思います。
内藤幸恵保健福祉部長。
議員のおっしゃる通り、18歳未満について均等割を半額というふうな形で考えております。以上です。
遠藤典子議員。
部長の答弁の中でもありました、今後、国保を所得割と均等割、この2方式に変えていくという、この2方式に変えることによって、県からのやはり交付金ですか、補助金というのが出されるということ、そういうことで計算方式で言っていると思うんですが、部長の答弁にもありましたように、子どもの人数が増えれば、これは均等割が当然増えていくんですね。所得割の部分もあります。5割2割という、軽減策ももちろんあるんですけど、多子世帯への軽減策、これについては検討をされているのかどうか、そしてまた今対象年齢を18歳以下ということなんですが、それにかかわらず子育て世帯への軽減策というのを何か市独自で考えられるのかどうか伺います。
内藤幸恵保健福祉部長。
先ほども申し上げました通り、18歳未満での均等割を半額というようなことを主軸で考えておりまして、多子世帯であっても所得が高い場合にはそれについて軽減するのはどうなのかというような考え方もございますので、そちらについては、国保の運営協議会等で意見が出ればというような形になりますけれども、現状では、所得が高い方に、所得が高い方ではなく、やはり低所得者に配慮するというところを主軸に考えております。以上です。
遠藤典子議員。
そうしますと、7割軽減の方、それから5割軽減の方、そういう方たちは、国との関係もありますが、結局、これは主に低所得の担当、低所得世帯が該当すると思うんですが、7割軽減の人たちは、要するにこういう牛久市の状況なども含めますと、8割5分とか、5割の方は7割5分とか、そういう所得金額によって、ただ単に、先ほど18歳以下は半額だよっていうだけじゃなくてね、金額 の、この国との、軽減策、法定軽減があるもんだから、その辺では拡大をされていくと思います。ちなみに伺いたいんですが、18歳以下、この方たちの人数がどのくらいいるのかどうか、そしてあと中学生以下の方の人数、この辺もし把握をされていれば伺いたいと思います。それとあと国保で所得割均等割を2方式にする割合、この辺も確認ちょっとしたいと思いますが、
内藤幸恵保健福祉部長。
申し訳ございません。ただいま資料を持ち合わせておりませんので、後ほど報告させていただきます。以上です。
遠藤典子議員。
次に、国保 の、 基金について伺いたいと思います。9月議会で、国保基金から、2億円を一般会計に繰り入れましたが、現在の基金の状況はいくらでしょうか。伺います。
内藤幸恵保健福祉部長。
令和2年度末の基金の金額ですが、5243万トンで255円となっております。以上です。
遠藤典子議員。
例えばですね、今後この基金を使って、市が独自に軽減策打ち出すことができるのか。例えばですね、先ほど、子どもの均等割18歳以下ですか、未満は半額ということでしたが、この分を、全額、この基金を使ってできるのかどうか。それと、あと、低所得者の保険料の負担軽減、そういうような対応などはこの基金を使ってできるのかどうか。で、現在の条例では多分で対応できないんではないかと思いますが、その時には、条例改正が必要となるんではないかと思いますが、市の考えをお尋ねいたします。
内藤幸恵保健福祉部長。
令和2年度の基金残高を見ますと、他市町村に比べて非常に少ない基金残高となっておりますので、なかなか今の現状ではそういったいろいろな負担軽減策に充当するのは難しいのではないかというふうに考えております。国保基金の今後の考え方については、国民健康保険事業特別会計が黒字になった際には、国保基金に積み立てて将来的に増税の抑止や増税時の激変緩和に活用していきたいというふうに考えております。なお、国保運営協議会で審議されている、令和4年度からの国保税の税率につきましては、3か年で定順化するのというご意見に基づいて、令和4年度、5年度で黒字化した余剰金を基金に積み立てて、令和6年度に取り崩して活用することで、税率を維持するという考え方で進めております。なお、条例についてでございますが、現在の国民健康保険支払い準備基金条例では、国保税増税抑制のために基金を処分することは規定されておりませんので、今後条例を改正する予定でございます。以上です。
遠藤典子議員。
そうですね。この都道府県課によりまして、今まで国保基金というのはあまり積み立てられてなかったというのが実情だと思います。その一つは、先ほど一番先に部長が答弁で言ってました、今まで都市区は保険、この健康保険の税率の変更をしてこなかった。そのことはやっぱり担当課の、努力が非常にあったと思います。そういう中で、今回大きく付加方式が変わるということ、このことによって新たな、財源も必要になるでしょうし、また今後ですね、国保は、今後加入世帯というのがだんだん減少していく、その方向性も見えています。というのはやっぱり後期高齢に皆さんこう移行するということが出ておりますので、そういう中ではこの国保の運営自体が大変厳しいものになるということは想像するものでございます。次に、この国民健康保険税の滞納によります世帯数、それから短期保険証の発行、差し押さえ数や差し押さえ金額、この3年間の推移について、それと対応について伺いたいと思います。
内藤幸恵保健福祉部長。
国保税の滞納世帯数の平成30年度実績は1118世帯、総世帯数に占める割 割合は 9.29% であり、令和元年度実績は949世帯 8.05% であり、令和2年度実績は887世帯 7.47% でした。また、短期保険証の交付世帯数の平成30年度実績は239世帯、総世帯数に占める割合は 1.99% であり、令和元年度実績は464世帯 3.94% であり、令和2年度実績は481世帯 4.05% でした。また、国保税を含む延べ差し押さえ数の平成30年度実績は428世帯で、差し押さえ金額は1億7964万9496円であり、令和元年度実績は360世帯で、差し押さえ金額は1億5658万4479円であり、令和2年度実績は210世帯で、差し押さえ金額は1億7825万5556円でした。次に、滞納者への対応ですが、収納課では未納となってしまった状況を確認させていただくために、納税相談に来ていただくことが第一と考えています。納期を経過しても未納の方には、督促状や催告書を送付し、納税を促しており、催告書では納付が難しい方は、収納課へ連絡をお願いし、納税相談につなげられるようにしております。また、平日の日中に来庁が難しい方に対応するため、月の最初と最後の日曜日に休日納税相談を行い、また、第2、第3火曜日には20時まで夜間納税相談を実施しており、実績といたしましては、令和2年度は2160件の相談をいただいています。引き続き個々の状況に沿った収納に努めてまいります。以上です。
遠藤典子議員。
今、議長の答弁のところで、差し押さえ税について、これ国保だけじゃないんじゃないかと思うんですが、その辺ちょっと確認をしたいと思います。あまりにもちょっと金額が多すぎたので、国保だけではなく、その、いろいろな、税の滞納によるものが含まれているのかどうか、その辺ちょっと確認をしたいと思います。
上田豊総務部長。
はい、差し押さえの金額なんですけれども、国民健康保険料を滞納されている方って、他の税も滞納されている方がいらっしゃいます。で、その中で、差し押さえの茨城県の方には国民健康保険税だけという分類ができないということで、すべての税額を報告させていただいているということで、お話をしてありますので、他の市町村よりはちょっと金額が高く設置されているのだと思います。
遠藤典子議員。
そうすると国保税だけで、まあ、こういうふうに滞納されているとか、そういう数字というのは個別に出すことは難しいんですか。決算の時の確かあれの時にも数字としては掴むことができるんではないかと思うんですが、その辺ではいかがですか。
上田豊総務部長。
はい、その税の積み上げなんですけれども、手間をかければできると思うんですけれども、この報告の時にはそこまで手が回っていないというのが現状ですから、そのある個人の差し押さえの税額を全て出しちゃってるというようなことです。はい、
遠藤典子議員。
そういうことなんですね。いや、私どもも県の方からの資料をいただきました。その時にあまりにも牛久がその差し押さえ件数210件、1億7850万、この金額の多さにびっくりしたんですね。で、担当課の方に確認をしましたら、国保税だけではなく 他の税も全部入っていて、その滞納の件数、滞納の金額だということです。なぜこういうことを聞くかというと、確かに国保税だけじゃなく他の税も滞納されてるかかあのこともあるかもしれません。ですけどこういう税の中で一番負担が大きいのが国保税だというふうに私ども思っておりますので、この辺につきましては多分これは決算の時には多分、国保について例えば不納欠損はいくらだとかそういう数字が出るんではないかと思いますが、その辺についてぜひ改善をお願いしたいと思いますが、いかがですか。
上田豊総務部長。
はい、今後ご指摘通り、今後ですね、改善できるように頑張りたいと思います。
遠藤典子議員。
この滞納の問題につきましてはいろいろと私も調べました。で特にですね、短期保険証の発行なんですね。で牛久の場合は国保世帯に対して短期保険証の発行が他の市に比べて高いんです。まあそれは結局その辺は担当といろいろと話し合って、まあ医療のアクセスするのに、まあ大事な問題だとして、これにつきましては評価をするものなんですが、他の、市と比べましてこの保険証の発行数が高いという何か理由というのは考えられますか。どういうことを担当として、思っているのか伺いたいと思います。
内藤幸恵保健福祉部長。
短期保険証の発行についてなんですけれども、やはり医療を受けるのに必要となるものという観点に鑑みまして、たとえ滞納していたとしても少額での納付あるいは、納付しますというようなお約束で短期保険証を発行しております。そのため他市町村で出している資格者証とかそういったものについては牛久市の地域はゼロとなっておりますので、そういった丁寧な納税相談が功を奏しているのではないかなというふうに考えております。以上です。
遠藤典子議員。
この滞納の問題につきましては先ほど部長の方の答弁もありました、納税相談ですね、それに力を入れているというところなんですが、私どももこういうね税の滞納にあった場合には必ず納税相談に来なさいということも知らせております。その中で、改善できた事例とかがあればお示しください。
上田豊総務部長。
はい、納税相談により一括納付、一括で納めることができない場合には分割で納付していただくということをお願いしています。その際ですね、現在の生活状況を細かくしながら月々の納付可能な金額を納税者との話し合いの中で決定して、分納誓約書というものを、記入していただいて、納付の誓約をしていただくということですね。で分割の納付によりまして完納に至るケースというのは多くあります。
遠藤典子議員。
できれば滞納がないのが一番望ましいですが、いろいろな社会的な実情等により、やむを得ず滞納した場合の対応については今後も市の方の担当によろしくお願いしたいと思います。大きな2番目、ジェンダー平等について伺いたいと思います。はじめにジェンダー平等に対する市の考えを伺います。2015年に国連で採択をされました持続可能な開発サミットで国連加盟国193カ国の首脳が全会一致で採択をしました。日本もこれには賛同いたしました。 SDGs 持続可能な開発目標では世界に広がる貧困と格差、地球環境の危機を克服し持続可能な経済社会環境に転換することを目指すとして世界共通の目標になりました。2030年までに17のゴールと169のターゲットに全ての国が取り組む中の一つにジェンダー平等がございます。ジェンダー平等とは一人一人の人間が 性別にかかわらず平等に責任や権利や機会を分かち合い、あらゆる物事を一緒に決めることができる、このことを意味しております。男性と女性は体の作りが違いますが、平等、つまり差別なくみんな等しいことです。さらに男性女性という性別にとらわれない LGBTQ、 レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、そしてそれに加えまして自分の性がわからないクエスチョニングという性的少数さを表すクイアを加えました。 Q を加えたらセクシャルマイノリティ全般を表す言葉となっています。男女共同参画では、まあ、牛久氏が掲げております。男女共同参画では捉えられない、まあ、多様性を含んでおります。幅広くジェンダー平等について市の考えをお尋ねいたします。
栗山雄一市民部次長。
ジェンダーによるあらゆる差別を解消し、誰もが個々の能力を発揮できる社会づくりは世界共通の課題であり、持続可能な開発目標、いわゆる SDGs の中でも2030年までに達成すべき17の目標の一つとしてジェンダー平等の実現が掲げられております。牛久市では令和2年度に作成した牛久市第4次総合計画第1基本計画においてジェンダー平等の実現を掲げております。現在国・県の男女共同参画基本計画では、ジェンダー平等は重要課題の一つとして位置づけられており、牛久市においてもジェンダー平等は重要課題の一つであると認識しております。第3次牛久市男女共同参画推進基本計画では、人権の尊重と男女平等を基本理念の一つとして掲げ計画を策定しており、ジェンダー平等に取り組み市内の事業所の取り組みを紹介する啓発活動や男女のための悩み事相談事業を実施しております。この相談事業は平成16年4月の開始当初は女性限定としておりましたが、ジェンダー平等の観点から平成28年度より男性も対象とするといった変更を行いました。今後も性別にとらわれることなく、すべての市民が対等な関係に立ち、互いの人権の尊重と真の男女平等社会を実現できますように推進してまいります。
遠藤典子議員。
現在ですね、まあ、この男女共同参画、推進ということで、まあ、基本計画、実施計画が2022年まで計画をされています、まあ、次の計画策定には、まあ、当然こういうような、ジェンダー平等という文言が入ってくるのではないかと思います、まあ、今次長のところでも第4次それから第3次の、まあ、そういう問題にも出ているということなんですけど、まあ、国とか県との整合性もあると思いますが、市として、まあ、もう少し、まあ、事業所に、の問題もありましたけど、市として考えられること、もう少し詳しくお尋ねをしたいと思います。
栗山雄一市民部次長。
はい。現在の牛久市男女共同参画推進基本計画はの計画期間は平成30年度から令和4年の5年間であり、平成27年に策定した国の計画基本計画をもとに市が実施した市民意識調査の結果から、性別や年代によって異なる生活の在り方と課題を市民の暮らし全般の問題として大きな視点で読み取り、対処していけるよう国県の動向を踏まえ計画を推進してまいりました。国では令和2年度に第5次男女共同計画基本計画、すべての女性が輝く令和の社会へを策定し、その基本的な方針の中でジェンダー平等は今後の男女共同参画社会の形成の推進を図っていく上で重要であると位置づけられております。牛久市においてもジェンダー平等は重要課題の一つと認識しておりますので、令和5年度からの第4次基本計画の策定に際し、来年度開催される基本計画策定のための審議会の中で市民意識調査の結果や国・県の基本計画を踏まえジェンダー平等についても検討してまいります。
遠藤典子議員。
まあ、今後審議会の中でももっと深く幅広い議論、これをぜひお願いしたいと思います。ジェンダー平等につきましては、もう一つの項目ですね、男性と女性では障害年金の差が約1億円と言われております。まあ、ジェンダー平等の中でも改善を求める一つにこの賃金の差、これが大きくクローズアップされました。これは民間企業で働く労働者の賃金ではこのように男女差が大きく、障害年金の差が、賃金の差が、将来の女性の年金額、これに影響するということで低い年金額の元になっているということでありました。一方公務員の給与につきましては地方公務員法によりまして、差はないというふうに聞いておりますが、女性の管理職の登用、また女性は出産育児、こういうような休暇を取得をしたり、男性も含めますが療養休暇、この取得では、この賃金差というのは発生するのではないかというふうに思われます。で現在の、管理職の登用数、そして登用率、産休、育休、療養休暇、そういうような内容等について伺いたいと思います。状況について伺いたいと思います。
根本洋二市長。
公職員の給与収入額につきましては入庁した年齢、経歴や働き方の同様であれば、性別によって収入が差が出ることはございます。ただし、産前産後の休暇、育児休暇を取得した場合、産前産後休暇の取得は収入面では影響はありませんが、育児休暇は無給となり、市町村共済組合の 育児休業手当金が支給されるものの、年長でも最長でも、2歳の誕生日まで最大でも、標準報酬月額3分の2の、支給であり、収入の 面での差が出る場合がございます。昇給につきましては復職後の昇給の際に、調整されますので大きな影響はないと考えています。
遠藤典子議員。
今秘書の方からも、差はないだろうということでございました。ただし、産前の、休暇等によって、育休等によりまして、その時には差が発生する場合もあるということなんですが、同僚議員の質問にもありました女性の管理職、この、登用数とかそういうものについては伺ったんですが、ここら辺もう一度伺いたいと思います。
根本洋二市長。
女性の管理職につきましては先ほども鈴木議員の方に申し上げたように人、そしてその能力、そして、そういうもので見極め方でまいりますので、そういう男だから女だからという形で男の管理の仕方を考えています。
二戸平浩二総務部次長。
当時の管理職の女性の、人数としましては、管理職課長補佐以上で112名中25名で、パーセンテージは 22.3% となっております。
遠藤典子議員。
人数が112人でいいですか？なんか125、ちょっとそれもう一度伺いたいと思います。
二戸平浩二総務部次長。
はい、申し訳ありません。管理職の全体の数が112名、うち25名が女性の管理職となっております。
遠藤典子議員。
法律に基づきました、そういうような働き方について差は今市長がおっしゃったようにないという、特に男性だ女性だということでは、ないということは確認したいと思います。ただし、この辺で、112人中25人が、女性だということなんですが、昇給とかについてはあるんではないかと思うんですが、 まあ、昇給の判断をする際ですね、こういう評価等あるのかどうか伺いたいと思います。
二戸浩二総務部次長。
はい、昇給につきましては条例規則に基づき人事評価をもとに、その評価によって、そのランクがもう規定されておりますので、その通りの運用を行っております。
遠藤典子議員。
はい、まあ、つまりですね、あの普通の働き方については差は発生しませんが、まあ、こういうふうに、まあ、昇給の判断、そういう時に、まあ、人事評価という評価によって、金額に差が出てくるということではないかというふうに、考えました。その辺につきましても、まあ、今後ですね、有能な方、男性だ女性じゃなくて、やっぱり牛久の市役所、まあ、本当に人材を、育成をして、まあ、市民サービスに努めていただきたいというふうに思います。最後の質問です。高齢者の交通手段確保についてでございます。最近も高齢者の運転ミスによる交通事故発生が報道されました。高齢になりますと判断力や視覚機能が衰えて、まあ、とっさの行動に対処できずに大事故につながる、このケースが報道されます。車の運転免許証を返しておけば、このような後悔をする言葉を何度なく聞くたび、本当に心配ならばもっと早く行動を起こせばよかったのにと思う一人でもあります。決して自分だけは大丈夫などと思いませんが、車は走る凶器だ、この言葉だけは忘れないことを常に考えております。さて、運転免許証を返納した高齢者、この方からご意見が寄せられました。カッパ号の、以前はカッパ号の回数券または NPO 法人サンライズの利用券、これが交付をされましたが、役割を終えたとして今年度から廃止になりました。それに代わるものは今はありません。今まで車で自由に移動できたこの市民にとりまして、交通手段がなくなるということは大変不便、このように声を寄せてくれています。自宅から停留所までが遠い、何回か乗り換えなければ目的地に着けない、病院に行くにも駅まで行かなければいけないなど、まあ、自分の目的に沿う要求は多く聞かれております。もしカッパ号のフリーパスがあれば外出の機会が増えます。行動的な高齢者が増え、認知症や介護予防、また病気の予防にもつながります。医療費の削減にもつながると考える次第でございます。このカッパ号のフリーパス導入について市の考えを伺います。
柳田俊明経営企画部次長。
はい、お答えいたします。東京都では70歳以上の都民であれば、都内の大部分の乗り合いバス、都営地下鉄と都電、日暮里・舎人ライナーに、定額、定まった額ですね、こちらで、乗車できる東京都シルバーパスがあります。令和3年度販売分は令和4年9月30日までの有効期間で、住民税非課税者は費用1000円、住民税課税者は費用2万トンで510円で発行されております。茨城県南地域においては貫鉄グループの一般乗り合いバス路線が乗り放題となる貫鉄ふれあいバスが、70歳以上の方を対象として3ヶ月9200円、6ヶ月16300円、12ヶ月3万600円で販売されております。市コミュニティバスカッパ号におきましては、市民の利便性を第一に基本運賃の低廉化に努めております。カッパ号の運賃は平成15年の運行開始以来、日中ルートで1乗車100円を維持しております。県内33自治体がコミュニティバスの運行をしており、運行をしておりますが、100円で運行しているのは、わずか8自治体、でございます。一方で、カッパ号を取り巻く状況は非常に厳しくなっております。令和元年度に、30% であった、収支率が、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で令和2年度には 18% にまで落ち込んでおります。令和3年度公共交通に関するアンケート結果においては、利用者数における65歳以上の割合が 59%、 75歳以上が 34% であります。この数字をもとに試算しますと、75歳以上に無料パスを発行した場合、令和2年度の場合、税込み運賃収入約2100万円のうち700万円が減収となってしまいます。高齢者の移動手段の確保は重要な行政課題の一つであります。一方で、公共交通の持続可能性の観点からは、既存交通機関とのバランスや利用者の適正な負担も非常に重要と考えています。基本運賃の低廉化の維持に努めていることもあり、カッパ号の無料パス実施は現時点では非常に厳しい状況です。料金体系の見直しについては、利用者等の声をしっかりと聞き取り、関係者と協議の上継続的に検討してまいります。以上です。
根本洋二市長。
私、以前、皆様と何かお会いしたとか話したかもしれませんけど、私、75歳以上の方のフリーパスを考えた時期がございました。ただ、やっぱりデマンド交通ということが、だいぶ具体的な話になりました。それどちらを選択するといったとき、やっぱりトレーというか、ちょっと言葉のありありますけど、当面はデマンド交通の方です。これは多くの市民に共有されるんじゃないかということです。ただこれからそういう話をする場合は、パイは一緒、代決まってますんで、だったらそういう75歳以上の、無料だったらば、今の現行の料金をある程度変えないと、そういうことはできないんじゃないかなと、私は個人的に思っています。
遠藤議員に申し上げます。途中ではございますが、先ほどの国保の一般質問の際に答弁漏れがあったということで申し出がございました。内藤幸恵保健福祉部長より答弁をさせていただきます。内藤幸恵保健福祉部長。
それでは先ほど遠藤議員のご質問にありました、18歳以下の国民健康保険被保険者の数についてご回答いたします。令和3年4月1日現在、18歳以下の国保被保険者数につきましては1345人というふうになっております。以上です。
それでは引き続きお願いいたします。遠藤典子議員。
今市長の方からも75歳以上の、フリーパスということは、以前にお考えになられたということなんですが、このカッパ号ですね、カッパ号を利用できるその方たちというのは、かなり元気な高齢者というふうに私は判断したわけですね。で、進め方というのはいろいろあると思いますね。で、必要な人が使えるような政策、そういうことをやっぱり考えていって、高齢者が元気で、牛久の、市内をこういろんなところを見学するということは、医療費やその介護予防、そういうものにもつながるんじゃないかと思います。と、時間の、ね、たっぷりある今の高齢者、この方たち知恵とか経験豊富でございます。こういう面を生かしていく、そういうためにも考えられないかと思います。先日行われました音楽のコンサートでもね、多くの市民とともに高齢者の参加が多くありました。で、コロナ禍で今外出自粛1年半以上近く、こういうふうに、縮こまっていないで、新しいオミクロン株の出現もありますが、コロナ感染を正しく恐れ、十分注意をしながら人との交流、これが今牛久の高齢者たちが動き出している、こういう状況ではないかと思います。導入にあたってはその金銭的な問題、金額的な問題というのが当然発生をしてきます。 まあ、そういうところではそのまさに、高齢者のための、まあ、税金の使い方使われ方というのが、図られてくるのではないかと思いますが、再度ですねもう一度、この辺の、考え、まあ2100万のうち700万円が、まあ、高齢者の方たちの、まあ、収入が減ってしまうということでの、実態の数字もありますが、もっと多くの方たちが、こういうことで牛久市内にいろいろなところで参加をするということ、片っぽの方では、そういうような元気な高齢者医療やそういうものに関わらない人たちを増やす、そういう健康都市牛久そういうものについてもやっぱり考えていくべきではないかと思いますが、再度お考えについて伺いたいと思います。
柳田俊明経営企画部次長。
はい、ただいまの質問にお答えいたします。先ほどもお答えしました通りですね、まあ、カッパ号の、持続可能性ですね、こちらを考えていきますと、当然利用される方、高齢者の方が、先ほども数字申し上げましたが、大部分なわけでございまして、その方々の、まあ、外出による健康維持、こちらで医療費の削減も図れるという、議員のおっしゃることはもっともだと思います。あと、先ほども少し申し上げました、ですね、利用される方の、まあ、負担という部分もですね、やはり負担はしていただかないといけない部分ではないかと考えておりますので、そちらを両方をですね、検討させていただいて、また市の予算の全体の中で、ここで考えていく部分かと思われますので、よく検討させていただきたいと思います。以上です。
根本洋二市長。
このような、まあ、私はこのような目的を作って数値を、例えば医療費が何割減温したからその分について還元する、まあ、こういう公共交通、あとゴミの減量が決めてこんだけ達成された、じゃそれについて何かっていう、そういうものを意外と決めて、私はそういう、まあ、ものつって何て言うのおかしいんですけど、そういう節約できたものをその還元するっていうやり方はこれから私は考え方かにあるのかなっていう思い出します。ただ一般財源決まってますんで、そこからっていう話はなかなか難しいと思いますけど、そういうものの皆さん努力したものについてはその付加価値をつけるっていうやり方っていうのは決して悪い方じゃないのかなっていうことを思ってます。
遠藤典子議員。
まあ、今回は、まあ、国保そしてジェンダー平等高齢者の移動手段ということで、まあ、主に高齢者の方々の声を受けての質問でございました。しかしやっぱりここの牛久に大体、まあ、今人口が8万5千弱ですかね、そういう本当に自分たちの住む町が新しい人を増やす、それももちろん大事なことでございます。だけどそこに住む人たちが自分たちがこの町で、移動してそして楽しんで、そういうような健康ができる、健康を維持できるようなこの牛久市を皆さんと一緒に作っていく、そのためにも今後取り上げてまいります。以上で質問を終わります。
以上で21番遠藤典子議員の一般質問は終了いたしました。ここで暫時休憩といたします。再開は14時35分といたします。